すみません、釣り文化ラジオという存在からお送りします。ライター代表辻さん、石川さん、森さん、私の側でお送りしますが、今日は辻さんにちょっとお伺いをさせていただきたいと思ってるんですが、大阪南港で、
はい、
魚拓教室ということで、
大阪南港の海釣り護岸、はい、前の海釣り園ですね、はい、プールがあって閉鎖されたこの横ですけど、はい、あそこで、ちょこちょこ大体月1回ぐらいの割合で、まあ、冬場を除いてやらせてもらってます。
ゴールデンウィークになんかされてますね。
5月はね、はい、6日の日に、はい、皆さん協力いただきまして、お手伝いいただいて、まあ、準備して魚拓を取る準備ができるまでの間に、まあ、数名の方に巡回していただいて、で釣果はいろいろあったんですけど、魚拓の内容としてはメバル19センチ、アイナメからこの白、あと他イワシがほとんどでしたので、イワシを合わせて全部で12匹、12枚の魚拓を取らせていただきました。
時間的には、
時間的にはね、はい、まあ全員8時ぐらいにはだいたい集合して準備終わったんがもう9時前でしたんで、で8時45分ぐらいから11時半ぐらいまでにだいたい魚拓を取らせていただきました。まあ、当日は釣り人は大体250人ぐらいが来ていただいてたということなんですけれど、やっぱり釣る場所によってメバルが来たり、いうことで、
メバルアジはね当日にあんまりいなかったです
よ
ね。
アジ全然でしたですね。この城、まあ、魚拓した分しか私確認してないんですけど ね、メバル18センチ釣られた方は大和川地の方で、白鞘エビで何匹か釣っていただいた中の1匹選んでいただいて魚拓を取らせてもらったということなんです。それ以外に西向き の長い、手すりのある、ところではこの城であるとか、アイナメの進行であるとか、イワシとかいうのを、取らせていただきました。まあ、今後だいたい事前に、何らかの形で報告はさせていただきますけど、今のところ6月17日、7月の8日、いずれも日曜日、この日大体、9時前から、お昼前ぐらいまでを予定しておりますので、どしどしお越しいただきたいと思います。
魚拓教室ということでさせていただいてますけれども、はい、時間的には9時ぐらいから11時過ぎぐらいまでと、はい、いうことで先着ということになりますね。
そうですね。で本人さんがね、自分で撮りたいんやといういらっしゃる子供さんもたまにいらっしゃいますので、はい、そういう方には一応撮り方を指導させていただいたり、でメインに予定しているのが A4 ぐらいのサイズの用紙で撮ってますんで、はい、長いでかいという魚がなかなか取りづらくてまあ頃合いなんがええなとボラのね、50センチ以上の前に一遍と取ってほしいとおっしゃったんで、紙2枚を継ぎ合わせた状態でやったということあるんですけれど、なかなか大変で時間もかかりますんでね、できたらまあ大きいても構わないんですけど、それなりに魚拓を取る努力をして、でご本人がしたいとおっしゃる方には取り方説明させていただいたり、
タコ、それ、
はい、
タコ釣れ、魚拓取ってくれるんですか。
タコ OK ですよタコもイカも
辻さんまだね、タコの魚拓取るのめちゃくちゃうまい
ね。あれはねタコが勝手にむにゃっとこうなってくれるから、魚みたいにピンとなったままじゃないもんで、好きな形にできますね、タコイカは、はい、ですから結構反対にやりやすいんですよね。だいたい魚拓関連についてはだいたいこんなとこなんですが、
はい、
あとどうでしょう、このいつのもんや、これ
5月26日にですね、
5月26日、
はい、2公演で、
あ、5月26日の、はい、生き物調査ですかね、これは。
そうです、そうです。
そのことについてちょっとまた代表からお話聞けたらなと思います。
はい、お願いいたします。
これまでずっと境肉で生き物一斉調査をしてきたんですが、はい、やはり 自然環境のいいところでですね、釣りをしたいと、いうふうに、希望を言いましたらですね、それじゃあ仙南里海公園行ってくださいと、ということで、5月の26日
土曜日ですか、
土曜日
です、土曜日ですね、
はい、朝まあ生き物調査はですね、実は子どもたちを含めて70人ほど参加をして、9時半から始めるんですよ、で、まあ先生、来てくれて童貞をしたりというのをこの、潮騒学習館でやるわけですよ。我々、9時半から、釣りの調査をしたのではどうにもならない。そこで、一応、公園の方では実は海の部分は管理下にないんです。で、岸和田公安局に声をかけてくださいということで、時間的制限はありません、はい、ただ車を止める駐車場がですね、朝8時半にならないと開かないので、そこは適当にしといていただいて、8時半に、この駐車場へ、公園の駐車場を入れていただければいい。それから一応、潮騒、じゃない、この仙南里海公園全域ですね、釣りは、フリーということになっております、ですからこの里海の磯浜の内側でもええんですか、はい、ちょっと投げてもうてやってもうてもいいですよ、まあそこ見えてるというようなところやから
ね、はい、
ここ、ここで調査してもしょうがないけど、この人工磯浜の外側なんかが高ポイントやろうと思います。ただここだけは、管理上の問題で、はい、安全管理の問題で8時半に鍵を開けますので、はいはい、そこまではここに入らない、
はい、
で、周りの防波堤でやっといていただく、まあそういうふうなルールで一遍初めてここで、どんな魚がいるのかという調査をやってみたいと。でそれに合わせてね、もしよかったら魚拓教室やってもらってもいいわけやし、ちょっとしんどいなというのやったらもう釣りをするだけでも結構やし、まあそこはもうちょっと流動的にいきましょう。子供たちに貝持ってきてこれ託してくれって言われると困るしね、まあそんなことです。よろしくお願いいたします。
5月26日仙台里海公園で生き物の定期調査がございますので、詳細はどうかホームページに出てると思いますので、そちらで確認をしていただいて、ぜひ、皆さん方もご関心ある方はですね、ご参加いただければと思います。そして今後の魚拓教室ですけれども、はい、ぜひまた、
まあ、基本的に月1回ぐらいは、はい、やらせていただくようなもんですが、秋になるとね、行事が加算できますんで、南高での開催は、
厳しい、
ちょっと中止することがあるかもしれませんので、はい、他へ行ってやることはありますんやけども、
まあ、私どものホームページですとか、あと大阪の海釣り防波堤のホームページですか、出ていることがあるのかなということもあるかもしれないので、すみません、そこら辺は私のホームページメインにですね、確認していただいて、お越しいただければと思います、今日はすみません、ありがとうございました、はい。